おはようございます。ゼロトピックです、またまたお久しぶりという感じですね。で、まあ、ちょっと久しぶりにこう時間ができたので収録をしようかなと思って、まあ、実はこう会社の中でこういう話を取ってほしいとか、こういう話をゼロトピで出してほしいとか、まあ、実はいっぱいなんかこう要求リストみたいなものが上がってるんですけど、これらは全て無視して、ちょっとまあカジュアルに話せるものを15分ぐらいで撮れればいいかなと思ってマイクに向かってます。で、今日はちょっと先日、システムオブレコード、あとはシステムオブ、エンゲージメントっていうこの2つの概念を、まあ、うまくマネージしていくの大事だよみたいなツイートというか、まあ、一級の CTO の伊藤直也さんの資料が、まあ、素晴らしくてですね、これを本当何度もこう読み返してるんですけど、まあ、これが素晴らしいよみたいな話をしたら、まあ、結構こうツイッター上で反応いただいて、まあ、これについてうちがどう考えてるかみたいな、僕がどう考えてるとか、10X ではどう、解釈して、まあ、どういうふうに使われてるかみたいな話をしようと思ってます。で、まずはじめに、システムオブレコード、まあ、これ SOR で、システムオブエンゲージメント、これが SOE、まあ、そういう呼び方はされてるんですけど、まあ、あまりこうプロダクト開発の、観点でもそんなにこう聞き慣れた言葉ではないかなと思うので、これをそれぞれ軽く説明しようと思ってます。で、まず SOR の方なんですけど、まあ、これどういった性質のシステムかっていうと、まあ、精密に記録を残すっていうことに対して、まあ、ものすごい品質が求められるっていう、そんな性質のシステムを指しています。で、なので、こう、成功というか、性質としては、非常に安定していることだったり、アウトプットが予測可能であったり、あとはリスクが低く運用可能だったり、あるいは要件が極めてクリアであるっていう、まあ、なんかそういう性質が求められて、まあ、システムの領域としては主にバックエンド側によることが多い、ですと。例えばなんか認証システム、ID パスワード入れてアクセストークンもらうとか、まあ、このトークンを使っていろんなウェブアプリケーションを動かすっていうのが、まあね、いわゆるこうアプリケーション上ではこう一般的な構成だと思うんですけど、それにあたって、まあ、認証の仕組みって絶対にミスしちゃダメ。例えば ID パス入れたら他の人のトークンが返ってきて、あれなんか全然違う購入履歴見えてるみたいなものが起きると、まあ、おそらく一発で大事故というか、まあ、場合によっては会社から数億円とか数十億円とか、そういうお金が飛んでくような事故になるので、まあ、これは絶対ミスできないですとか、あと、まあ、在庫とかですね。お客様にこれを販売できるっていう在庫の管理が、まあ、ずさんで、買ったんだけど全部欠品でしたみたいになった場合、あるいは決済とかもそうですね。クレジットカードでチェック切ったんだけど、実はその3倍金額を下ろされてました。すいません、テヘペロみたいなのは許されないわけで、だからこういった領域は SOR で捉えられることができるかなと思っています。はい。で、この直屋さんの資料、概要欄にも貼っておくんですけど、まあ、その中で開発手法とかプロダクトマネジメントとかケイパビリティとか、なんかそういうところについても言及があるんですが、あえて僕はここは今回は言及しないでおきます。理由はこの領域って SOR、SOE ではまあパリッと区分けできるものではないというか、必ずしも区分けしなくてもいいものかなっていうふうに個人的には思っているからです。で、もう片方の SOE の方ですね。 SOE の方はまあ何かというと、まあ、それを使ってくれる、システムを使ってくれるユーザーのつながり、まあ、エンゲージメントなんで、要は何度も使ってもらうとか、リテンションするとか、頻度を高めるとか、だからそういう観点が非常に重要になる、システムです。で、まあ、どういうところに対して適用されるかっていうと、まあ、一つはこう、ユーザーのインターフェース、まあ、そこの品質を保っていくとか、まあ、インタラクションとか、ボタンを押したらどういう反応が返ってくるかとか、まあ、そういったものが、これに当てはまっていって、まあ、業務としてはかなりこう探索的な業務、要は正解がないので、どうやったらそのエンゲージメントが高まるかっていう、まあ、ゴールだけは同じなんだけど、そのゴールに対しては探索が求められるですとか、あとはスピードが必要だったりですとか、まあ、あとはこう探索イコールトライアンドエラーとか、あとはプロタイピングを通じて実験の速度を速めていくとか、なんかそういう性質があるのかなと思っていて、システムの領域としては、まあ、当然なんですけど、フロントエンドとかモバイルアプリのクライアントとか、まあ、UI とか CRM とか、なんかそういった領域に適用されやすい考え方かなと思っています。で、この資料の中では SOR はウォーターフォール寄りで、SOE はアジャイル寄りでみたいな 開発の手法については書かれているんですが、これは先ほどお話しした通り、僕はそうとは限らない。要は SOR でも Agile でやってるところもあれば、 SOE だけどウォーターフォールでやってることもあって、まあ、それは必ずしもパリッと分かれるものではないかなっていうふうには思っていますと。っていうのが、まあ、まずこうざっとした概要ですね。はい。で、これはこうこの名古屋さんの資料を読んでいただけると分かるんですけど、まあ、あのガートナーというあのコンサルがバイモーダルっていう戦略をこう2011年にも掲げていて、なんかこういう2つの異なる文化を合わせ持つっていうのが、まあ、これからの組織にすごい大事だよってことを、まあ、おっしゃってたようです。今から11年前とかなんで、まあ、相当早いですよね。で、まあ、なぜ僕がこれ取り上げてるかっていうと、まあ、すごくこの観点って我々の事業に対してダイレクトに重要な概念だなっていうふうに思ってるからなんですよね。どういう意味かというと、まあ、ステーラっていう 10X がやっている事業は B2B2C のモデルで、まあ、どういうプロダクトがその中に入ってるかっていうと、まあ、当然お客様が使ってエンゲージメントを高めなきゃいけないものってのは入りつつ、まあ、そのお客様が例えば何かを買ったってなったら、その注文の履歴を正確に残さなきゃいけないとか、さっきのクレジットカードとか認証とかは、まあ、まさにこのサービスの中に詰まっているので、まあ、そのあたりは SOR だよねっていう、なんかそういう区分けが、まあ、まず簡単にできますというのがあるんですけど、同時に、我々こうスタッフさん向けのアプリ、要はエンプロイ向けのアプリっていうので B2B2E で、あとは本部の方が使う、まあ、これも B2B2E の管理画面とか、なんかそういったものを使って彼らがサービスを運用していくための全てをご提供していたりするんですよね。で、こういう中においては彼らが使っているモバイルのクライアントアプリもあるんですよ。ただこういうものも実は全部 SOR と SOE の両方のなんていうんですかね、システム、性質を持ったシステムで構成されてるなっていうふうに感じています。業務用だから全てが SOR だとか、2C だから全部が SOE だとか、そういうことはやっぱりなくって、なんか一つ一つの塊、プロダクトとしての塊の中に、やっぱり両方の性質を常に合わせ持つなと思っています。例えばなんですけど、業務の中で使うっていうのだと、まあネットスーパーは、お客様から注文を受けた後に大量の商品を売り場からピッキングしてきて、で、それをお客様のごと、かつ、温度帯、常温、冷蔵、冷凍ごと、その3つに分けてパッキングをするっていう業務があります。で、この、業務って間違ったら大事故なわけなんですよね。例えば、あるお客様にこう入るべきではない商品が間違って入ってしまったってなると、買ったものと違うものが届く。でも、それ20何点かける何十件とか何百件やってたら、この数千商品を間違わずに入れなきゃいけなくて、これってなんか、業務上は、まあ、ものすごい SOR 的な仕組みが求められるんですけど、この作業をより簡単にするとか、まあ、やってて従業員が気持ちよく完了できるようにしないと、まあ、言うたらめちゃめちゃ苦痛なんですよね。紙とかでやったら本当に大変なんですよ。で、なので SOE 的なそのスタッフアプリケーションのクライアント上でいかにその体験を良くするかっていう、その概念を合わせ持っていたりします。ので、なんか僕らのこう、プラットフォームとかその上に乗っかってくるアプリケーション一つ捉えても、この SOR と SOE 両方の概念っていうのが混ざってるよっていうのが、まず我々に捉えた時に必ず起きてることなんですよね。で、これは実はどの会社さんも同じなんじゃないかなと思ってて、特に SaaS とか作ってる場合は、SOE の領域が弱いと、多分カスタマーサクセスにめちゃめちゃ負担がかかります。なんで、まあ、すごい体験が良い B 向けのアプリケーションを頑張って作ろうっていうのは、圧力としてあるだろうなっていうふうに思いますし、C 向けで見ても、まあ、C 向けなんで SOE だらけかっていうとそんなことはなくて、まあ、さっきみたいな SOR 的な観点っていうのは必ず必要になってくる。要はレコードをちゃんと残していくっていうのが重要なのかなっていうふうに思ってます。で、SOR だと、まあ、QCD でいうとクオリティっていうのがまず100担保した上で、まあ、どんだけデリバリーを詰めていけるかみたいな概念で、割とトップダウンのプロジェクトマネジメントが多いよってことが書かれてたり、逆に SOE のところだとボトムアップ寄りで、まあ、正しいっていう、こう仕様自体が存在しないんで、まあ、なんか検証をとにかく早 組ませるようにしようっていう、この2つで分けれるよっていうふうに書かれてたりするんですけど、まあ、さっき言った通り1つのプロダクトの中にこの両方の要素領域って必ず混ざってるんですよね。なのでなんかどちらかがどっちだみたいなパッキリとした区分けっていうのはできなくて、まあ、どちらかというと必要になるのはその品質もデリバリーも両方をマネージするためにはどういうプロセスを設計すべきかとか、まあ、その上で不確実性をこう徐々に処理していくためにはどうしたらいいかっていうことを考えると、まあ、実は最近というか最近の、ちゃんとアジャイルのメソドロジーというか方法論をちゃんと導入するっていうのは、実はアジャイルって早くやろうっていうよりはその不確実性を正しく早く処理しようっていう概念で作られている開発プロセスなので、実は SOR も、しっかりアジャイルで対応することができるんじゃないかな。で、逆にウォーターフォールで、SOE を対応しようとすると、まあ、非常にこう仕様の検討みたいな正解がないものに無駄に時間をかけてしまうので、まあ、なんか不確実性の対処が正しくできない可能性がありますと、まあ、そういう観点で言うと実はうまくアジャイルっていうものを使いこなせると SOR、SOE 両方使えるシステム開発に対してはいい影響を及ぼせられるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。はい、それがまず1個と、あとはこれちょっと組織の話をしたくて、まあ、よく逆混迷というかあるべきシステムの設計像と組織の設計像を合わせていこうみたいな話にもこの概念って結構使えるなっていうふうに思っていて、僕らで言うと、今マトリックス型の組織形態を取って、まあ仮に取っていて10月1日から、新しい組織形態に完全に移行、そのマトリックス組織に移行しようっていうので、まあ、すごい準備をしてきています。これだいたい1年がかりぐらいのプロジェクトですかねっていう形で進めてきていて、でマトリックス型の組織っていうのは縦が顧客に向き合う、まあ、事業をやっていくチームトポジでいうとストリームアラインドチームで、横にプラットフォームチームとか、エネブルメントチームみたいなその縦のストリームを支援するためのチームができる。なので縦はやっぱりその我々でいうとパートナーを向いている事業開発とかのチームになっていて、横にプロダクト開発とかなんかグロースみたいなチームが横についていて、こっから人をアサインするとか、縦と横の間でまあ、なんかインタラクションができる、コミュニケーションできるパイプを、まあ、X as a service モードみたいな形で作ったりしながら、まあ、プラットフォームとしての価値を高めていくってことと事業価値を高めていくってことを、まあ、両方縦横のラインで進めていくっていう組織設計なんですよね。でこの中でも、いわゆる横の中では、ここは 100%SOR ですっていうチームもあれば、ここはかなり 100%SOE に近いですっていうチームもあれば、両方は混ざってますっていうチームもあります。で縦は必ず両方が混ざります。まあ、顧客の体験を成功させるためにっていう概念と、やっぱ顧客のレコードちゃんと残して、業務に支障が出ないようにするみたいな概念と2つあって、まあ、組織の設計的には、実は箱の単位で、ここは SOR だよねとか、ここは SOE だよねって 100% 区切れると理想だったなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、当然やっぱそうはできない。こうシステムがこうコンプリケッテというか、こう混ざり合っている以上は、この2つの概念をちゃんと処理するチームっていうのもうまく設計したり、そこにはこう投資の方針みたいなものもちゃんと決めて、1つのチームの中でなんか同じようにそれを裁けるようなプロセス、まあ、さっき言ったアジャイルみたいなプロセスの中で両方の仕組みを、解消できるような、まあ、開発できるような、プロセスに寄せていくっていうことの方が、まあ、僕らはこう正しいのかなっていうふうに考えていて、まあ、現状は、そういったこうケイパーをチームに持たせていくような流れになってます。なのでうちのこうストリームアラインドチームとしての縦の組織っていうのはすごい要件定義とか、あとはプロジェクトマネジメントみたいな、いわゆるこう SIer さんが得意とされるようなケイパーも持ちつつ、その中に例えばこうデザイナーがクロスアサインされて、ユーザーインタビューした結果から、まあ、お客様のエンゲージメント高めるためにはこういう仕様がいいんじゃないか、でこれを開発ボリュームできるだけ少ない中で試すにはどうしたらいいかみたいな議論が、まあ、両方内在してて、その両方を、まあ、そこの事業を見ているメンバーは、まあ、しっかり認識するっていう、なんかそんな体制になっています。これ認知負荷自体はやっぱり少し上がってしまうものの、まあ、ある一社あるパートナーを成功させようと思った時にはやっぱ何ですかね、SOR と SOE をパッキリ分けて同じパートナーに対応するんだけどそれは別のチームですっていう状態よりも、まあ、はるかに何ですかね、価値を出していく流れはスムーズだなっていうふうに思っていて、TENX ではそういうふうに、この SOR と SOE の概念をうまく活用しています。はい、 ということで、ちょっとね、子供も起きてきたんで、だいたい話したいことも話せましたので、今日はこんなところかなと思っています。まあ、ぜひこの概念については、すごく、皆さんというか、聞いてる方の会社のサービスとか、組織開発上ではどう運用されてるかなって、こうメタ認知してみるのもすごく面白いですし、なんかその意見を聞かせていただくのも結構僕にとっても勉強になるなっていうふうに思ってるんで、もしご感想等ありましたら、ぜひ、お聞かせください。はい、それでは。